小沢敏夫、昔話へのご招待。西本美恵子です。今日からこの番組に新しく仲間入りをさせていただきます。皆さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
小沢先生、今日からよろしくお願いいたします。
どうぞ、こちらこそよろしくね。
あの、私は3歳の娘がいるんですけれども、どんどんもうおしゃべりが上手になっていて。
そうだろうね、面白い時だね。可愛、はい、い最中だな。お話もよく聞く年でしょ
う、うん、もう、ね、絵本や昔話もとても好きで、うん、夜寝る前には必ず読み聞かせを、
いいですね、
はい、してるんですよ ね、 い
いですね。親の声で育つのが一番大事だからね。
でもどんどんやっぱ自我が芽生えてきてるんで、こういう時どうやって接したらいいのかっていう迷うことも非常に増えてきてるんですよね、
いやもう信頼してれば大丈夫よ、子供は。
あ、そうですか。
そうだよ、子供は生きる力持ってるからね。
なので、はい、今回ですね、先生からその昔話を通して、子育て論についてもいろいろ勉強させてもらえたらなと思っています。まあね、
そんないいこと話するかどうか分かんないけどさ。
いや、はい、よろしくお願いします、
はい、こちらこそよろしくね、はい、
さて小沢先生、新年を迎えて最初の放送となる今日のテーマを教えてください。
あのね、最初だから一番元へ立ち戻ってね、そもそも昔話とは何なのか、というところから始めようと思うのね、
はい、
リスナーの方も長く聞いてくださってる方はもう前にも聞いたことかもしれないけど、
はい、
その後新しく聞いてくださるリスナーもたくさんいらっしゃると思うのでね、はい、もう一回一番最初のところから行こうかと思ってるんですよ、
はい、
まず言葉だけどね、いろんな言葉が皆さんの耳に入ってると思うの。昔話とか民話とか伝説、童話、おとぎ話、神話、似たような言葉ね。どう違うのかっていうのは漠然と分かってるかもしれないけど、あんまりはっきり分かんないような感じもあるもんだから、そこからお話しようと思ってるのね、
はい、
うん、まず昔話なんですけど、ね、僕はそれを専門にしてるんですけど、一言で言うと口伝えで昔から伝えられてきたおとぎ話であるということよね、で、おとぎ話っていうのはいわゆる英語で言うとファンタジーですよね、今のしゃれた言葉で言えばね、ファンタジー。だから初めからね、昔話ってそれ昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいましたってのこと言うじゃない、
はい、
あれってさ、考えてみると昔々でしょ、だからいつの時代だか分かんないわけよ、明治時代なんだから、ね、はい、明和何年なんて言わないわけね、それからあるところに、だから場所も言ってないでしょ、だからおじいさんとおばあさんって言うんだから名前ないよね、
はい、
固有名詞ないでしょ、
はい、
ってことは昔話は時代と場所と人物を不特定に語るっていうことだね、
はい、
特定してない、これは大きな特徴なんですよ。これ世界中の昔話がそうなんです。しかも面白いこと
なんで、世界中の
昔話がそうなんです。っていうのはどういうことかっていうと、これから話すお話は架空の話ですよ、おとぎ話ですよ、信じないでくださいねって、こういう宣言なんですよ。
そういうことなんです
か。そういうことなんだよ、信じないでくださいねっていう話な。面白いでしょ、
信じないでくださいねっていう始まりだったんです
か。それも入ってるわけ、その意味がね、
えー、
時代も人物も場所も不特定、どこの誰だか分かんないんだから、ただストーリーがあるだけなのね、でそれが世界中そうなんですよ。面白いね、
はい、
だから人類誰でもさ、おとぎ話、嘘の話を楽しむ気持ちってあるんだよね、きっとね。だから初めからそうやって断ってる。だから文献に残ってるものなんかではね、昔あったことかなかったことか知らねども、あったこととして聞けやっていうふうな言葉も残ってるんですよ。
おかしいでしょ、
あったことかなかったことか知らないけれども、まああったこととして聞けよって言って始まるんだよね。あったこととして、だから初めからもう本当だとは思ってないわけよね。でこれと同じ言い方がね、外国にもあるんですよ、はい、言葉少し違うけど同じ趣旨のことをね、まああったこととして聞けやってね、語りてずいぶんいますよ。
そうです、
ドイツヨーロッパにもいっぱいいるの、そういうの、そういうものね。だからのっけからもおとぎ話で嘘ですよ、信じないでくださいっつって勝手な話をするわけね。でそれに対してね、伝説はどうかっていう、伝説と昔話ってのはとても近いと思われてるじゃない、
はい、
だけど伝説はね、はっきり違うんだよね、
うん、
例えば伝説はさ、明和3年3月10日、
はい、
小川村の村長の娘お玉がっていうようなことを言うわけだよ。
確かにそうですね、
そうでしょ、日本だったね、っていうことは時代も特定、場所も特定、人も特定、それで話すわけでしょ、だから伝説はこれは本当の話だよ、信じてくれよ って言って語ってるんです。全く逆なんです。
そうですね、
そう面白いね、
はい、
でしかもそれが世界的にそうなんですよ。どこの国でも昔話と伝説と両方持ってるのね。で誰が決めたんじゃないけど、一方は嘘だよ信じねえでくれよって言ってるし、一方は本当だよ信じてくれよって言ってるよね。
昔話と伝説ってちょっと似たようなところがあるのかと思ってたんですけど、うん、全く違うんですね。
違うんですよ、うん、出来事は同じことやるよね。大きな岩が転がってきたのを誰か捕まえたとかさ、うん、やるんだけど、
はい、
語る姿勢が違うわけね。
だ
から伝説の場合はね、例えば大きな岩がありました、
はい、
村の入り口にあった、その岩の岩れを歴史を語るわけね、
うん、
だからこれは本当なんだよ信じてくれよっつって語ってるわけですよ。そこは全然違うのね。だからそれごっちゃになるとね、いろんな誤解生ずるわけね。伝説がちゃんと言ってることを、うん、昔話はもう全然信じないように語りますからね、
うん、
それを逆に昔話捉えて伝説と違うじゃねえかと言われてもこれは困っちゃうよね、うん、例えば浦島太郎は竜宮城行きましたって言うじゃない、
はい、
でそんなことありえなって言われてもさ、うん、そもそも昔話は信じてくれなんて思ってないんだから平気で語るわけ。何でも語っちゃう。
昔話だとありってことですね。
ありってことなんです。そうなんです。その大きな違いがあるのね。それでもう一つ皆さんのおそらく耳に入ってると思うのは民話っていう言葉があるんですよね、はい、民話、
うん、
で今はねなんか昔話イコール民話みたいに使われてるけど本当は違うんですよ。民話って言葉自体は相当新しいのね。主に戦後に生まれたんです。
そうなんですね、うん、
戦後にね木下十二さんとか松谷美代子さんたちが言い出したんだけども、はい、昔話っていうのはもう昔からその農民の間で伝えられてきた話で、うん、文芸的にも価値が低いと、
うん、
洗練されたものじゃない、だからもっと立派な、ね、ものにしなきゃいけないつって民話っていう言葉で作り直してきたんです。で立派な例えばゆぐずるなんてお芝居ができたりね、辰野古太郎なんて立派な作品ができたり、ね、でそれが民話と言われたんですよ。でそのうちにいつの間にか昔話と民話がごっちゃになっちゃって、
はい、
今ではなんか昔話イコール民話みたいに言っちゃうのね。だから僕のところなんか、まあ、あっちこっちから我が村の民話集なんて送られてくるんですよ、
はい、
で見ると伝説も入ってるし昔話も入ってるし噂話も入ってるし思い出話も入ってたりね、ごっちゃに何でも伝えられたものは民話っていう風に今なっちゃってるんですね。だから学術的には僕らは使いません。民話ってのは境目がないからね、はっきりしない。昔話と伝説ってはっきりした違いがあったのが今民話によってごちゃごちゃになっちゃったもんだから、だから現代の民話っていう言い方もあるんですよ、
はい、
例えば広島の原爆の時のね悲惨な状況が伝えられて口伝えになって、それは現代の民話、これあり得るでしょうね。ただ現代の昔話っていうのはないわけよ。
あ、そうですね、
うん、昔話は伝承されてきたものであって、現代の民話もあるけど現代の昔話はないと、こういうことになるわけね。ちょっと微妙に違うんですそこは。それからもう一つね、皆さんの耳によく入ると思われるのはおとぎ話っていう言葉ね、
よく聞きます、
聞くでしょ、うん、でそれは英語で言うとファンタジーになるんですけど、おとぎの話ってのは架空の話というね、嘘の話というね、うん、でおとぎって言葉はですね昔おとぎ衆というふうのがいたんですね、
はい、
殿様やそれからその娘たちやなんかが寝る前に脇にいて、
はい、
その子が寝るまでおとぎをしてあげる、お話をしてあげる。でその頃ほらテレビなんかないわけじゃない、
はい、
だから寝る時間にね、
うん、
そのお話をしてやるという、
はい、
おとぎ衆って言われたんですよ。
いいですね、
ね、いいでしょ、うん、その言葉から来ておとぎ話になったんですね、
うん、
というふうに言われるような。だからそのおとぎ衆が話す話っていうのはまあ架空の話なもんだから、昔話が多かったでしょうけどね、架空の話なもんだから、うん、おとぎ話っていうと架空の話っていうふうになってきたわけね。
そうなんですね、うんうん、じゃあ昔話とおとぎ話はもう一緒
近いね。逆にさ、だけど創作のおとぎ話もあり得るわけよ。
あ、
そうでしょ、はい、嘘の話をさ創作するってことあり得るわけね。
うん、
昔話は創作はないわけ。
あ、そうか、うん、
だから全く同じとは言えないんだよね。
その辺の違いはある
ということですね。そうそう、微妙にちょっとずつ違うということね。
へ、
なもんだからこんがらがっちゃうんだけどね。
うーん、
それからもう一つは童話っていう言葉あるよね、童話、はい、あれはねもう完全に創作のものを言いますね。子供向きの創作のお話のことを童話というふうに言
う。
これは相当新しい言葉よね。新しいって明治時代からできた言葉だと思いますね。
そうなんですね、
うん、だから童話って言ったらまず創作と思っていいんじゃないかな。
うーん、
それから神話ね、もう一つは、
はい、
神話っていうのはね、今度は登場人物は全部神様なわけね。そしてこれは大体は統治者、例えば日本で言えば天皇家がね、自分の権力の正当性を説明するために神から授かったとかっていうのを言うわけ。どこの国でもあるんですよ、それはね。大抵は建国の神話なんていうのになるわけね。でだから神から力を授かってるんだっていうふうに言うから、登場人物は神になるわけだよね。それが古くなると、まあ、日本の場合で言えば古事記なんかに書かれているのが神話というふうに言われているということですね。神話はだからね、本当にそうだったというふうにみんな信じて伝えてるわけよね。もちろん真実じゃないんですよ、出来事はね、架空のことなんだけど、はい、これは本当なんだよ、だからこういうふうに権威があるんだよっていうふうに言うから、本当だと言って伝えるけど、実はもちろん架空ですけどね、中身はね、そういうこと。
でも神話はものすごくやっぱ古い、
ね、そうです、そうです、古いです、みんな古いですよね。これはもうギリシャの場合もあるし、中国は中国で神話があるしね、それぞれやっぱり権力者と結びついてるね。その当時の権力者が自分の権力の根拠を示すために神から授かった力だっていうふうに言うわけね。
面白いですね、いろんな、ね、違いがあるんですね、
う
ん、
そうそう、少しずつ違いがあるのね。まあ、普段使う時にはね、割とそんな意識しないでみんな使ってるけど、詳しく言うとそんなことなんですよ。で僕がやってるのはその中のその昔話ね、
はい、
僕がさっき言ったように民話って言葉は使わないんですね。民話って言っちゃうともうごっちゃになっちゃうの、まあ、何でも民話になっちゃうからね、現代の民話も入っちゃうでしょ、
はい、
だからそれはやらないから、僕は昔話って言葉で言っているのね。それでその昔話が伝えられてきたのは、
はい、
だいたい口伝えでみんな来てるんですよね。もちろんね、途中で文学になってることもあるんです。例えばおとぎ草子なんて言葉がね、よく聞いたこと皆さんあると思うんだけど、
はい、
おとぎ草子っていうのは口伝えに伝えられていたお話をその頃の誰か文筆家が書き留めて、それでまとめたもの、そういうのをおとぎ草子っていうわけね。だから中身は昔話なんですよ、
はい、
だけど本の形に一応なってるわけ。口伝えだって言うけども、昔話というのは口伝えから時々本の中に入って、で今度は逆にその本を読んで育った子が年寄りになって今度は口伝えにするというのがある、
はい、
そうでしょ、往復があるんですよ、口伝えから本伝えの間行ったり来たりしてるわけ。面白いよね、
面白いですね。今はでも大体もう本になってる。
そう、今は本になってます ね、
ね、そうですよね、
そうです。だからこれからどうなるかね。今もほとんど生きている語り手って、まあ、とっても少ないじゃない、全くいないとは言えないけど少ないから、ほとんど本からみんな覚えてるよね。
そうですよね。
でこの現象はだけど昔もあったわけよ。おとぎ草子に一度入りました、
はい、
でおとぎ草子を読んで育ちました、でその人が大人になって今度は口伝えします、これある。
もともとは口伝えからなんですね。
そうなんです。だからそれをね、僕たち研究者の間では、はい、要するに口伝えと文の伝え、文章で伝えられたの間を行ったり来たりしてきたってわけよ。
へ
え、面白いね。
あ、そういう歴史があるんですね
そうそう、行ったり来たりしてるんですよ。でその本になった時に、例えばおとぎ草子にした時に編者がいるわけじゃない、それをまとめた人がね、その人が自分の好みで少し書き換えたり書き加えたりなんか当然してるから、
はい、
そこで少し変わっちゃうんですよね。
あ、
で大抵の場合は少し詳しくなりすぎるんですよ、文で書くから、
はい、
ね、少し形容詞を増やしたりさ、副詞増やしたり状況描写を詳しくやったり、ついやっちゃうの、書くものだから。
あ、説明が入っちゃうんですね。
そう、説明が入っちゃう、面白いことに、それを今度聞いて育った人が大人になって語る時にはその余計な部分はほとんど落ちるの。
へ、
面白いでしょ。
シンプルになるんですね。
そう、シンプルになるの、必ずなるの。これはもう世界的に有名な現象なのね。まあ、僕は世界学会ずっと関係してきてるんですけども、はい、それはもう世界で常識ね。一度本に入った時には詳しくなる、はい、でそれを覚えて今度は口伝えにする時には簡単になる、その行ったり来たりを何百年も渡ってきてるわけですよ。
わ
面白いでしょ。
はい、
面白いでしょ。
そのシンプルになっても伝わるんですね。
そうなの。なぜかっていうとさ、本で覚えたものを今度は語って聞かせようっていう時にさ、目の前にいる孫なら孫に分かるように語ろうとするじゃない。 したら必ずシンプルになるよね。
そうですね。
そうでしょ、うん、あんまり詳しくさ、その宮殿の様子をね、イラカがこうなってました、赤でした青でしたなんてやりだすと、はい、聞いてる方分かんなくなっちゃうね。
そうですね。
だから立派な宮殿がありました、それだけになるわけ。
は、
単純化されるわけね。で昔話はそうしないと生きてこられなかったですよ。あんまり詳しくさ、創作文学のように詳しくね、宮殿のイラカの模様とかなんとかとやったらもう誰も聞いてくんないからね、潰れちゃうでしょ。だから昔話は伝えやすいようにするためにはシンプルになった、
ね、
だけど今ね、まあ、話飛ぶんだけど、現代の日本では本になることとても多いでしょ、昔話本にさ、はい、で僕の目から見るとね、その本にするときに作者っていうか編集者か知らないけど、どうしても目で読む文学にしちゃうんですよ。
うーん、
目で読まれるように詳しくなるわけ、
はい、
お屋敷の様子を詳しく書いてみたりするね、
うん、
だけど今本から覚えて語る方多いから、そこで回っちゃうからね、覚えにくくなっちゃうし、
うーん、
なもんで僕はもう本に入れるときになるべくシンプルな形をキープしてくださいということを主張してるわけね。なるべくシンプルでそのまま覚えて語れるような文章にして提供してください。でそうすれば若いお母さんたちが安心してそのシンプルな文章を読んでやればいいし、シンプルな文章を覚えて語ればいいわけだね。ということを今まあやってるわけですよ。
なるほど
ここだいぶ飛んじゃうけどね。
あ、でもすごくわかります。私もやっぱ本を読みながら昔話を娘に伝えてたんですけど、うんうん、でも本当は自分の言葉で伝えていくことが大切ってことですよね、
うん、そうそう本当そう、うん、そのね、自分の声で ね、
そうですね、
自分の生の声でね、
うん、
でその自分の声で伝えるときに、特に覚えて語ろうっていうときに、やっぱシンプルじゃなきゃ覚えられないよ。
そうなんですよね、うん、
覚えられないです。でそれを僕は主張して、まあ、全国で昔話大学なんてのやりながら、
はい、
そのシンプルな文章に直せる力を作ってくださいってなことをまあ言ってんだけどさ、
うん、
これだいぶ先の方へ飛んじゃうけどね。
いやいや、うん、これからのねママたちにも大切なことですよね。
そうなんだよ、本当にそう思ってんだ、うん、
はい、うん、今日は昔話についてをテーマに昔話の用語を紹介していただきましたが、うんうん、先生、じゃあ昔話っていうのは作者はいないということになるんですか？
そういうことだよね。そう、昔話っていうのは読み人知らずだよね、いわばね、読み人知らず、作者いない、
はい、
例えば天人女房なんて羽衣の話なんて世界的なんだけど、はい、作者は誰だかわからない。
うーん、
でその話を今あるおばあちゃんが語る、これはあるよ、
はい、
だけどもともとその羽衣の話を誰が作ったのかって、これはわからない、
はあ、作者がいないけどこれだけ伝わってきてるってことなんですね。
そういうことですよね。不思議だよね。
うーん、さて、では小澤先生、来週のテーマを教えてください、
うん、そうだね、来週はね、今度は今のに続けてですね、実際に昔話を集めてきた日本の歴史ね、
はい、うん、歴史、
そう、ずっと集めてきて大変な量集まってるんですよ。そういうお話を聞いてもらいます。
はい、わかりました。それでは小澤先生、どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。